とくとる母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあまずはこちらメッセージから紹介いたしましょう。羽曳野市から送ってくださったのは吉田孝子さん、70歳の方です。ありがとうございます。低血圧、低体温、35度で、あら低いわ糖尿病で治療中です。血糖値が気になるので1日2食朝食抜きですが血糖値が高いです。このままだとインシュリンと言われています。どうしたら良いでしょうか。それはちょっとインシュリンは阻止したいところですね。アドバイスいただきましょう。続いてこちらは大阪府堺市三原区から送ってくださったのは中山京子さん、ありがとうございます。毎週楽しみに聞いております。私唾液が少なくて下唇が乾いて皮が毎日むけています。リップクリームもずっとつけています。病院の薬も飲んでいますがなかなか良くなりません。何か良い方法を教えてください。一箇所悪くなったら全部悪くなりましたと。わあ、それは心配ですね。他にも、住之江区からは山口ひろ子さん、神戸市長田区からは水木ひろさん、他にもたくさんいただいていますよ。いつもメールやおはがきくださるリスナーの皆様どうもありがとうございます。
まあ唾液が出にくくてね、唇がね、やっぱり炎症を起こしやすいってね、基本的に首から上の血液循環不良なんですけど、もともと低血圧でね、あと首のこりのひどい人に多いよね。まあ、基本は鉄分不足、
鉄分が足りてない、はい、ミネラルが足りてないですね。
は
い、
まあ、それとね、血糖値気になる方ってね結構多いんだけど、で多分ね、中性脂肪も高いんじゃないかなと思うんですよ。
はい、
それとね、朝食を食べないとお昼ご飯食べた後ね血糖値が大幅に上がるんですよ。血糖値スパイクって言うんですけどね。だからご飯、海苔、梅干しな、豆腐とかね、あと、海藻の味噌汁とかお漬物を朝食べた方がいいよね。
はい、
でその方がね体温も上がり、体温上がったら中性脂肪も結構下がりますからね。がんとかその他の病気の予防とかね、治療には、毎日の食事が一番重要なんですけども、血液を汚さないことで、血液循環を良くすることも食養生が基本なんですね。そしてね、血液循環不良の原因が改善できればやっぱり体調も変わります。
はい、
で改善方法の優先順位としても、一番はこれ当たり前、食事の改善なんだけど、で腸内環境を改善する、和食、
はい、
朝食はご飯、味噌汁、梅干し、漬物、海藻、豆類、ごま、特にね貧血、低血圧、糖尿病の人は朝は食べないといけません。
朝抜いたらダメなんですね。
はい、あとね、食べるバランスはね、主食の穀物とか、栄養学のね主食って炭水化物なんですよね。
はい、
でもね本来日本人の主食っていうのは穀物全般なんですよ。
はあ、じゃあ米以外にも、
お米、雑穀、あとねさつまいもなんかもね、主食に入ってるん
ですよ
ね。
芋類も OK、はい、
あと野菜、これね、一般的な、野菜、海藻、あと根菜類ね、あとタンパク質は豆類と小魚とかね、あとお肉は少々にしてね。でバランスはね5対2対1で食べるのがいいんですよ。
5対2対1、
要するに動物性食品が多くなるとね腸内不和菌が増殖するんですね。
でも5、2、1足すと8じゃないですか。
それで腹8分目と、これね永久歯の、比率なんですよ。
何ですか永久歯の比率。
だから親知らずも計算に入れた歯の本数
ね、
前歯、犬歯、臼歯の比率なんですよ。これが5対2対1の比率で生えてるんで、この比率で食べた方がいいわけ。だから例えば犬歯が発達してる動物っていうのは肉食でしょ。
はい、
ね、あとね草食動物は前歯が発達して草をねむしゃむしゃ食べるわけよね。
確かに食べるものによってこの歯の形も違いますもんね。
は
い、
そうね。でね腸内環境の改善で特にね小腸の働きは免疫とか消化吸収、あと解毒、あと増血、体内ホルモン、体内酵素などの生産に重要なんですね。で善玉菌の乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌を増やす まあ、ご飯と発酵食品これ必要なんですよ、
はい、
ご飯は腸内細菌の餌になるわけよね。それとね、ぬか漬けなんかに含まれている乳酸菌発酵物質、まあ、乳酸菌生産物質ですね、これは小腸上皮細胞を修復して善玉菌を増やす働きもあります。
うん、
でぬか床の、ね、善玉菌はね、腸の善玉菌のバランスとちょっと似てるんですよね。
えぬか床と腸の、
うん、だから小腸は乳酸菌だけじゃなくて、うん、あとまあ酵母もいるしね。で大腸に住んでるビフィズス菌とか酪酸菌も重要なんですけど、だからあのぬか床の中には酪酸菌も住んでるわけよね、乳酸菌だけじゃなくてね、はい、
うんうん、
で大腸の善玉菌が減少するとね、腐敗菌が増えて発がん性物質とか毒素をどんどん作っちゃうわけよね。
うん、
で便通の悪い人はね、ぬか漬けとビフィズス菌を増やすオリゴ糖の併用もおすすめです。
はい、
あとね、ぬか床を豆に混ぜている人の手はね、乳酸菌生産物質の働きでとてもねスベスベしてるんですよ。
確かにあのよく混ぜてる時って手すっごいツヤツヤしてて、
そうそうそう、うん、で作ってない人はやっぱりね、夏野菜が旬を迎える前にぬか床を作ってみたらどうでしょうかね。
うん、
で表面がね白くなって捨てちゃったっていう人結構いるんですね。で白いのは酵母菌なんで、そのまま混ぜればね旨味の成分になるんですよ。
白カビじゃないんですね、旨味の成分、
酵母菌なんですよ。あとね、塩分が気になる人はね、まあ、あのお野菜に塩をすり込まずにそのままね、まあ、ちょっと多めに、まあ、1日のところを2日つけるとかねしていただいたらいいし、うん、そしたら塩辛くもないしね、で酸味と旨味で美味しくいただけます。
はい、
あとね、夏野菜はねカリウムが多いんですね。でそのカリウムが塩分を排出する働きをしてくれるんですよ。
あ、そしたらそんなに塩分気にしなくていいですね。
そうですね、うん、またね、ぬか漬けにね含まれている乳酸菌発酵物質はね、十二指腸の働きも良くしてくれますからね。
十二指腸まで、
はい、で骨粗しょう症の予防でカルシウムサプリ飲んでる人多くいるんだけど、
うん、
カルシウムの摂取量の不足よりも十二指腸のねミネラル吸収力の低下が要因なんですよね。だからカルシウムとか鉄とかね、亜鉛とかミネラル類は小腸上部、特に十二指腸で吸収されるんですよ。
うん、
まあ、骨粗しょう症のお話ね、この前もしたけど、で、まあ、骨粗しょう症、貧血、低血圧、あと糖尿とかね、これまあミネラル食品の摂取が不足の人が多いんですね。
うん、
で吸収力を上げて摂取すれば数倍の効果が期待できます。まあ、特にね現代人は鉄不足なんですよ。
はい、
で鉄分その他ミネラル補給にはやっぱり栄養機能食品の海藻物語なんかもおすすめですよね。
私も毎日飲んでます。
だから僕もねこれまずいからね飲んでなかったよ昔。
いやまずくないですよ全然。で
50過ぎて、
うん、
テニスやっててなんかしんどくなってきてね、
うん、
あやっぱり鉄分いるな思って今ちゃんと毎日飲んでます。
はい
年とともにね赤血球なんかのね血液細胞も老化するわけですね。
あ細胞自体が老化しちゃうんですか。
で血球の弾力が悪くなって硬くなると、うん、まあ、それとねあと血管もね弾力がなくなってね血液循環が悪くなるんですよ。で赤血球はパラシュート型に変形して毛細血管を通過するんですね。
あら
だから硬くなると通過不良で、うん、まあ、ゴースト血管っていうのが増えていくんですよね。で腸内フローラを良好に保つことと動脈硬化の、ね、原因になる高脂血症や糖尿病があればねそのコントロールも重要なんですね。
うん、
低脂肪高タンパクの、まあ、豆類豆腐豆乳とかねあと、まあ、DHA EPA が豊富な小魚、まあ、その他根菜類のレンコンごぼうたけのことかねそれとねキノコロね、
はい、
キノコロいっぱいあるからね、
うん、
あとごまも大事ですね。あと海苔も食べてほしい。で海苔はねビタミン B12 豊富に含んでます。植物の中で唯一なんですね、は
い、うんうん、
これ赤血球作るのに必要だからね。あと発酵食品を種類多く食べること。で肥満予防にもねキノコ類おすすめなんですよ。
はい、
肥満気味で中性脂肪の高い人は結構低体温の人が多いんですね。
あそうなんですね、うん、ね、
でそんな人にはね梅肉エキスとかあと酢の物とかね酸っぱい発酵食品、うん、で繊維質の多い食品を食べて肉油料理甘いもの冷たいもの控えた方がいいよね。で体温が上がれば中性脂肪結構下がるんですよ。
へえ、あ体温と関係あるんですね。
で、うん、肥満も解消する人多いですよね、
うん、
代謝良くなるからね。あと果物とかねあと果糖の多い蜂蜜とかねこういった甘味料これもね食べ過ぎると中性脂肪とか尿酸値上げちゃうんですよ。
あら尿酸値にも、
はい、
は 影響あるんですね、
はい、で血液循環不良の原因で血液細胞の老化、動脈硬化、高脂血症、糖尿病、貧血、低血圧、低体温、これ7つあるんですね、
うん、
でそれ以外に血液循環不良 が起きる原因としては筋肉の、緊張なんですよ。
筋肉の緊張
で血液循環不良と体内酸素不足で起きます、
うん、
で酸素はね、赤血球が運ぶ酸素と筋肉や脳に蓄えている酸素があるんですね、
はい、
で筋肉中にはミューグロビン、脳にはニューログロビンというタンパクがあって、そこに酸素を蓄えてるんですよ。でこれね、両方とも鉄が核になって形成されるタンパク質なんです。
ということはもう鉄分はやっぱり必須ですね、
だから貧血とか低血圧の方、
うん、
血色の悪い人、みんな鉄分不足、
いや足りてない。
で首のこりのひどい人もね、鉄分不足と、体内酸素不足なんですね、
うん、
で首のこりがひどくなるとね、視力低下とか、あとね、うん、耳鳴りとかね、脳の働きの低下も起きるんですよ。
やっぱり首から上のいろんなところの不調が出てくるってことですね。
だから認知症ね、脳の血行血流不全ってもう言われてますからね。
は
であと食養状と、あとは肩甲骨をね、こう動かすような肩のストレッチとか、
うん、
首の指圧とかね、そういったものも有効ですよね。
はい、やっぱり血流を良くするための、いろんなことをした方がいいってことですね。
そうですね。あとね、背中の筋肉なんかはね、ちょっと背もたれの低い椅子に座って、
うん、
ね、でぐーっと後ろに反ると結構背中ぐーっとね、
はい、あ、そうです
ね、指圧できるんですよね。
ちょうど肩甲骨をこう引っ掛けるような感じのぐらいの高さやと、いい感じでグリグリできますね。
そうそうそうそう、
はい、今この OBC の椅子がそんな感じです。
であとね、ちょっと高い座布団を引いたら、もうちょっと下の方を押すことができるしね、いろいろ活用してみてください、
はい、では4月のプレゼントのお知らせです。鉄分、その他のミネラルと食物繊維の補給に、アッケシソウなど9種類の植物を配合した栄養機能食品鉄海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、ラジオ大阪ドクトルかっちゃん4月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。